どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。それでは先ほどお話ししましたけれどもですね、カンボジアチームのですね、映像を見ていただきたいと思います。先週見る予定だったんですけど、先週ちょっと長崎カリスマ世界の映像になったので、ちょっと遅くなりましたけれども、昨年の12月28日から、12月31日、私は1月1日に帰ってきましたけれども、までのチームで、ではお願いします。
それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに従う時に父と子と聖霊との御名によってバプテスマを授く。テロス様、あなたが命の道に姉妹を導いてくださった。
アレルヤ、アレルヤ、
耳を澄ませ。
皆さん、祈る人と祈らない人、大きな差が出てきます。
ありがとうございました。感謝します。証しは申しましたけれども、一つだけですね、しなかったなことで、すごく感動したことがあったんですけども、車ですね、ちょっとできましたけども、あの車はですね、天国に帰られましたタイラー牧師がもう十数年前にカンボジアに行ってですね、買ってプレゼントした車なんですね。で、タイラー牧師は車に関してはプロで、運転できない車はないっていうぐらい車は好きで、しかもよく知っている方なんですけども、最初ゆうこちゃん、娘さんのゆうこちゃんと一緒に買いに行こうと思ったら、向こうのトヨタに日本人が車を買いに来るっていう情報が入って、連絡が入ってですね、気をつけてきてくださいというね、危ないからっていうことで、それでちょっとゆうこちゃんじゃ女性だから危ないということで、それで、森牧師だったと思う、確かね、今よく分かになったが代わりに行ったような気がするんですけど、確かそれで2人で行かれて、それで買われたんですけど、平牧師は新しいものはすごく好きなんですね。で、実際新しいものをすごく情報にも察知して悟いんですけども、ところがカンボジア行った時はそうじゃなくて、カンボジアの国にとって一番いい、個人にとって一番いい車っていうことで、あえて電動式じゃなくて全部手動式のものを買われて、で、その必ず修理するときに修理の品質があるようにってことで、長く乗れるように修理ができるようにってことを考えて、その選ばれたんですね、車も本当に、ね、で、なんと今十何年経ってますけど、まだその車乗ってるんですね。で、かなり一般だと分かりますけど、向こうはすごい道路事情ですし、最近は最近って分からないかな、メインストリート良くなってるから、ちょっと中入ると大変なんですけども、で、それとあとそれ以外にもらった車とかあったんですけども、他の車は全部もうダメになってるんですけど、2,3 だったと思いますけども、その平良子さんが買った車は今でも、動いてるわけですね。で、子供たちを学校に行かせる、4人の大学生と専門学校に入った男の子たちは、片道一番短い子で20分自転車で、一番長いのが1時間片道自転車で通っております今ね、大学に。だけどその4人以外は今も学校行くときは全部車で送り迎えするわけですけど、その車に使われているわけですね。今回私が行ったときも、最初の空港からホテルと最後のホテルから空港はちょっと借りた車だったんですけども、でも普段の個人との送り迎えとかは、全部その車だったんですね。だから今回平牧師、奥さんの和子牧師が行かれましたけど、すごく喜んでおられたんですね。で、確かにその時なんかね、言われたんですけど、よく覚えてるんですけど、でも私よく分からないか、車のこと、そんなもんなのかなと思ったけど、十数年経って今もあの車を見るとね、本当に個人のことを思って、平牧師は買われたんだなって、なんかすごく感動いたします。で、奥さんがすごく喜んでおられました、それをね。それがなんか今回ね、この前言わなかったんですけど、なんかそれをね、すごく思いましたね。で、今日の説教でもちょっと関係するんです、後でね。だからこの話をしてるんですけれども、それとですね、メッセージに入る前にもう一つ、今日御声新聞が来ていますけれども、まずこのね、3面記事にですね、ジョイ牧師の、がブログに書かれた、皆さんの長崎教のホームページに神様の癒しというブログがあるんですけど、そこに書かれた癒しの記事が載っていまして、お母さんが天国に帰る前、10日ほど前に癒された記事で、読むとすごく感動的ですよね。なんかこう、絶えず大腿骨の付け根やお尻の、骨が痛いと訴えたんですけど、もう点滴もできないし、感染があっても抗生剤も使えないということで、もう天に帰って天の喜びが開かれるように祈ったんですけど、あんまり痛むから神様憐れみを持ってって、こう真剣に癒しを祈って手を置いて祈ったら癒されたそうですね、完全にね。で、お母さんが看護師さんに来た時に、湯たんぽ入れてくれてありがとうって言ったんですけど、何も入れてないんですね、看護師さんは。だから本当にイエス様が触れてくださったんですね。お母さんが看護師さんに湯たんぽ入れてくれてありがとうって言ったんだけど、実はそうじゃなくて本当に死が触れだったって、詳しく書いてありますが、読んでください。本当に感動する証ですね。で、本当にその天に帰る前に神様のそういう癒しを体験されてね、天に帰っていったわけですね。で、その横の、これ3面じゃない、4面だ、ごめんなさい、3面記事ありませんでした。4面記事は4面と言わないで読んでいただきたいと思いますね。で、ごめんね、いつも言うけどごめん、どうでしょうけど、これは飯塚のデニシ牧師の証が出ています。やはり若い時の写真が、これヤフードームじゃないかと思って出てますけど、もう80歳になってらっしゃいますけど、デニシ牧師の極彩の証ですね。これもなかなかね、感動的な証です。ぜひ読んでほしいと思います。で、一番最後のところに、未来のファースト、ピースのファーストアルバムが 出ましたので、ファーストアルバムということはセカンドアルバムが出るんだと思いますけど、山田とゴスペルクラブはいつセカンドアルバムが出るんでしょうね。ね、もうそろそろ出してほしいんですけど、まあ、未来というのが出ました。で3曲で1000円で24日20日だったんですけど、ちょっといろんなところで24日発売ということで、来週はまだ届いてないのかな、再来週に届くんで、あ、来週届いてるかな、ちょうど来週ですね、24日だから ね、届きます。それで、未来と、レイヤーバーデンスと聖なる都よりサレムの3曲が入っていて、 CD は1000円で税込みで1080円ですね。あとダウンロード版がありまして、1曲250円だと思いますので、ぜひ買ってですね、電動に使ってほしいと思いますね。ぜひですね、電動に使ってほしいと思いますので、ちょうど春ですよね、未来ってのはぴったりの季節にそろそろなっていきますから、この後でぜひ使っていただければと思います。はい、まあ、ぜひお読みください。さて、それで今日のメッセージに入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はもう皆さんよくご存知のマルタとマリアの話ですね。マルタはお姉さんで、マリアが妹の夢の話ですけれども、今日はここからですね、学んでいきたいと思います。ルカ10章の38節から。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたと。彼らというのはイエス様と弟子たちですね。で、旅を続けていまして、そして、マルタとマリアがいる村、ベタニアだったんでしょうかね、はっきり書いてませんが、そこに入りました。そしてマルタがもう喜んで、マルタは本当に喜んでお迎えしたんですね。で、妹がマリアで、39節、彼女にはマリアと妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたと。マリアはマルタもマリアもどっちもイエス様を大好きで愛していて、本当に喜んだんですけど、マルタの方はこの後書いてありますけど、本当に、おもてなしというかですね、おもてなしが大好きで気が利いたんでしょうね。いろんなことをしてあげようと思った。ところがマリアの方はもう足元だから、本当にイエス様のすぐ足元、もうすぐそばまで行って、そのイエス様の話に聞き入っていたわけですね。で、マリアは一生懸命聞いたわけです、イエス様の話を。そしたらマルタはですね、イエス様のことを思ってですね、長い旅で疲れてるだろうなってね、紅茶にしよう、今流に言えばですよ、紅茶にしようかしら、コーヒーがいいかしら、ね、日本でも日本茶がいいかしら、ね、砂糖はいるのかしら、ミルクはあった方がいいかしらとかね、この際全部出しちゃおうかしらとかね、いろいろ考えたと思うんですね、本当に ね、あるいはいろんなことをこうね、こう思って、本当にイエス様を思う気持ちからいろいろしたんですよね。ところが面白いと書いてある、4節、ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かずって書いてある。マリアの方は足元に座って聞き入っていたって書いてある。ところがマルタの方は気が落ち着かなくなった。で、最初は本当にイエス様のためにと思って一生懸命やってたんですけど、あれこれしているうちにイエス様のためにやってるはずなのに、そのイエス様から目が離れちゃって、どうしたらいいかしら、ああしたらいいかしらってことばっかり考えてるうちにイライラしてきたんですね。落ち着かなくなって。でもね、イエス様から目が離れるとね、気持ちはね、落ち着かなくなるんです。腹が立ったり落ち込んだりイライラしたりつぶやいたり怒ってくる。イエス様から目が離れると、でそうなったからといってあなたは不信仰なんじゃなくて、イエス様から目が離れたら普通のことなんです。私はイエス様に目を向けているときは平安とか喜び満たされますけど、でね、マルタはですね、気が落ち着かなくなってですね、イエス様のところに来て言います。主よ、妹が、ね、マリアが私だけにって言ってるでしょ。で、妹に腹たいてるんですね。こっちの方で腹かくって言うんですね。腹をかくんじゃなくて腹かく、ね、これ腹立っちゃったわけです ね、全国にいると思うから腹立てるってことです、ね、腹立ってたんですね。で、何かというと、俺は面白いですよね、本当にイエス様のことを思って一生懸命やってたんだけど、気がついたらそのイエス様から目が離れて、はってみたらマリアはなんか全然手伝いもせずにいるとカチンとくるわけですね。あの、皆さん、イエス様から目が離れるとね、面白いんです。自分より、ね、できる人を見ると、ね、落ち込む。できない人を見ると高ぶる。自分より一生懸命やってる人を見たらすごいと思い、読みやってない人を見たらなんだこの野郎と思う。人間って、ね、悲しいぐらい、ね、そういう特性があるんです。人と比較して落ち込んだり高ぶったり、こういろいろあるわけですね。さばいたりこういろいろなことがある。でそれはクリスチャンだからないなんてことはありません。罪人の私たちは同じです。イエス様から目を離すとそうなってしまうんですよね。で、このマルタは、いいですか、本当に主を愛したんですよ。 死のために一生懸命してあげたんで、そのこと自体はイエス様は必ずも否定してないんです。あなたは後で気を使ってるって言ってくださってるから。だけどイエス様から目が離れちゃった。その結果気が落ち着かず、気がついたらイエス様、これはっきりね、マリアに怒ってるわけ、実はイエス様に怒ってるんですよ。この後見たら、私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうかっていうのはイエス様に怒ってるわけでしょ。私だけにさせているのをあなた引きなんですかっていうのはイエス様に腹を立ててる。面白いですよね。イエス様が大好き、イエス様と一生懸命やってたのに気がついたらイエス様に腹立ててる。こういうこと起こるんですよ、奉仕してても。これはあの後でイエス様だけで人間関係でも起こるんです、ね。一生懸命やってるんだけど、一生懸命やればやるほど腹立っちゃったりしちゃってね。なんであの人、あの人やってないじゃないか。で、神様なんであの人やってないのにあの人遅刻するんですかとか言って怒り出すわけですよね。私の方が、もっと奉仕してみますよって、あんなんで奉仕されて遅刻されて、なんで私が遅刻されないんですかってこう怒っちゃうわけですね。イエス様から目が離れるとね、こういうことになるわけで。いいですか、繰り返します。マリアは本当にイエス様を愛してたんです。マルタは。私本当にイエス様のためにしたいと思ってたんです。でも、そのイエス様から目が離れてしまった。一生懸命いろいろやってるうちに。そして、結果的にはイエス様のところに行って、ね、妹が私の手をするように妹におっしゃってくださいって、皆さんイエス様に向かって逆オーダーしてる。そうでしょ、明らかにイエス様の上になってね、言ってくださいよってこうイエス様に、まあ、こっち強い言葉でやっぱ命令してる。お願いって感じじゃないですよね、これどう見ても、ね、困っちゃったわけですね。ほらね、そしたらイエス様に言われるわけですよね。主は答えて言われた、マルタマルタ。私これね、そんなね、なんか厳しい突き放した言葉ではないと思う。温かいだけど、温かいけれども、なんかスパッと本当に言ったと思うんですね。マルタマルタって、あなたはいろんなことを心配して気を使ってくれてるよね、ありがとう。でもね、本当に大事なことは、必要なことは、どうしても必要なことは、そんな多くないんだよ、わずかなんだよって、いや、一つだけなんだって。で、マリアはその良い方を選んだんだって、彼女からそれを取られてはいけませんって言った。一番大事なことをマリアは選んだ。一番大事なことは何なんですか？イエス様の足元に座って聞き入ってたでしょ。イエス様ご自身の話を聞いてたんですよ。で、これあるんですね。人で例えると分かりやすいです。例えば親の皆さん、ね、親は子供のことを心配するのは当たり前です。別に偉くも何ともありません、ね、傷ついてない限り、親だって人間だからいろんな傷を通りますから、そうでない限りは普通子供のことを気にしますし心配します、ね、で、その場合に、ね、一生懸命子供にいいことをしてやろうと思って、親として精一杯のことを一生懸命やるんです。でも必ずしもそれが子供に本当にいいかどうかとは限らないんです。こんなにやってやってるのにお前はってこうなるわけです。でもゆっくり子供と膝を詰めて話を聞いてあげたら、子供の本当の気持ちを、子供ってそんなすぐ話せないからね、親が過剰に期待したりしたらその期待に応えようと思ってるから本音言えないから、なかなかね、本当にゆっくり膝を落として、こっちのその子供の位置まで目線を下げてゆっくり聞いてあげたら、初めて子供もいろいろ話せて、その時に、あ、そういうことなのか、あ、でもやっぱりそれ良くないなって、あ、それは本当にお前の通りだなってこうなった時に、子供に対する祭典が開くんですよね。言ってございますがね、本当にこれ面白い。これマリアはね、ただ聞いてないんです。足元だからね、足元でしょ、足元だから、もうイエス様しか目に入らませんよね。イエス様しか目に入らない。聞きってだから、聞き入るって分かりますか？ただ聞いてるんじゃないですね。CS やると分かるんですけどね、小さい子供とかにお話をしますとね、小さい子供ってのはすごく今も昔も一緒でしょうね、正直なんですね。で、つまらないとね、すぐ後ろを向いてですね、飛行機飛ばしたりですね、今学級崩壊の時代ですから、もう勝手なことし始めます。あ、今時は飛行機なんか飛ばさない。ゲームをし始めますね。CS の時とか礼拝の時はゲームはダメですよ、ね、これはちゃんと愛を持ってしつけてください ね、ゲームに子供の世話させないでね、礼拝の時とかにね。で、それで何かというとです ね、今の時代はそうです。ところがね、本当に話が面白かったりね、話の中に入ってきたらね、子供たちって面白いんですよ。で、その時嵐が吹いたんだとかね、こう一緒に嵐を貸してくれるかって、ね、それで ね、イエスさん水の上歩いたとか言い出したらね、一緒にこう水の上歩いてくれるかって、本当に話の中に入ってきちゃうんですよ、子供って。これ入ってるんですよ。で、マリアは、聞き入っていたってことは話の中に入ってたんです。 だからイエス様のこうもう膝元に座ってるから誰もここが目に入らない、イエス様しか目に入らなくなっても話を聞きながらその話の中にも入り込んでたってことなんですね。でそれが一番大切なことだって言ったんですよ。間違いありません。マルタのやったことは大切じゃないって言ってるんじゃない、どうでもいいって言ってるんじゃない、それも必要なんです。でも一番大事なことはイエス様のおっしゃることを聞くことですよって、本当もっと言えばイエス様とゆっくり交わってで聞き入れば、あ、分からないなと思って、イエス様それどういうことですかって聞いて答えてもらう、そういう本当に生きた交わりをイエス様と身近でする。だって足元にしたらね、イエス様の息遣いが聞こえたと思うんです、ね、あんまり今一瞬言おうかと思ってためらったんですけどね、やっぱやめときましょうかね。オンラインしてるからですね。いやいやね、私あんまり対面を気にしたいんですよ ね。だから昔ね、最近はだいぶ変わってきましたけどね、鼻毛がよく出てた。言うんですよね。そしたらね、天国へ行った平牧師が ねその話をよくしたので、面白いですけどね、近くにいると分かる、離れてる人には分かりません。だから言うの一緒にためらったんですけどね、平牧師のことを思い出しちゃった。平牧師が言ったんですよね、天才バカボンって言った人もいましたよね。最近はそういうことはあんまないんですけど、あんまり気にしないからね、そういうことをね。で、でもオンラインの時代だからやっぱりちゃんとしないといけませんね。で、何を言いたいかというと、身近にいると見えてくるし聞こえてくるし感じるんです。同じ話をしていてもその人の息遣いとかどう思って話してるかって、夫婦でも親子でも人間でもそうでしょ。本当に近くで聞いてたら感じるものがあるし、遠くで聞くのと違うでしょ、はっきり違いますよね。その何かその話の、その話の言葉の悪い意味じゃなくて、本当に内側にある思いとか、なんかどういう思いで喋ってるかとか、震えながら話してるかとか、あるいはもう喜んで話してるかとか、遠くでも分かるけどもっと近くにいたらもっと感じるじゃないですか。でマリアはイエス様の息遣いを感じながら話を聞いてたんですよ。で皆さん知ってますか、イエス様の息遣いを感じるような人の交わりを。あの十字架でイエス様は血を変える許してくださいって言った時、そのそばにあなたはいたでしょうかね。父を変えら許してくださいって言って、途中で我が神どうしたらしようみたいになったんですけど、絶唱しますけど、本当に苦しい時ね、イエス様とに行きますとね、あ、そこで聞く神の声ってあるんです。でそれはね、今までもっと深く感じることができるんで、そういう交わりですよね。でそれが一番大事だよって言ったんですね。でその言葉を聞いた上で私たちはその言葉に応答している。だから祈り聞きしたいってそういうことなんですよ。本当に主の足元に座って主の声を聞いてその言葉に応答していくんですよね。これ、ね、さっき、今日見てもらいましたけど、これは先週も先々週かな、カンボジアの証しをした時言いましたけど、1日目にスレリアっていう子が洗礼を受けたので、彼女はですねイスラエルで洗礼を受けたかったって言ったんですね。で一生懸命祈ってた、本当に祈ったみたいな、真剣に。だから感動しますね。この時も話しましたけど、個人に来た子供たちがイスラエルで洗礼を受けれるようにって本気で神に祈ったってことは、いけると期待してたってことだから、そういう希望を持ったっていう、そういう願いを持ったってこと自体がなんか個人の子供にとってはすごいことですよね。でも今日話したいことはね、それもすごいんですけども、ね、その願いを持つこともすごいんですけども、祈って一生懸命祈ってるうちに、あれ、これ私自分の願いばっかり言ってて神様のあれを聞いてないなと思って、彼女は一旦その願いを神様に捧げて、神様あなたはいつどこで私に洗礼を受けてほしいと思ってらっしゃいますかって聞いたんですよ。一生懸命祈ってるうちに、なんかこう神様が聞いてないわけじゃないけど、なんかあれと思って、今度はあなたは思ってなかったこう 聞こうとした。そしたら今回洗礼を受けることになったでしょう。私ねすごく嬉しそうに受けてたんですよ。あそこだけじゃない、画面だけじゃなくて、本当になんかこうなんか証が良かったし喜んで受けたんですよね。でね、彼女はね自分のものを言って聞いたわけですよね。なんで、でもあるかというでしょう、そんなこと言ったって神様のことは分からない。分かるために一つポイントがあります。神様はすぐに答えてくれることがあり、すぐに語ってくれることはもちろんあります、もちろんあります。でもある時間が必要なんです。もしあなたが誰かと話していて本当にその人の気持ちを理解しよう、その言葉の本当の深い真意を理解しようと思ったら、 そんな簡単に分かりますか。まあ、日本人は本音を建て前があるからややこしいんですけど、そうでなかったとしてもやっぱりある時間をやってないといけないでしょ。よくあるじゃないですか、ある年月を経た夫婦が本当に分かり合えてて、あ、もう一言言ったら分かる場合と、もう一つは分かった分かったって、もう分かった分かったって、分かってないのもう分かった分かったって言って相手の話を遮る方法もう分かった分かったって、でも聞いてないわけですよね。本当に相手が言いたいこと聞こうと思ったら、こう時間をかけないと分からないことってあるんです。神様の持ってらっしゃる御心、神があなたに本当に願っていること、神があなたに持っている計画、そんな簡単に分かりません。腰を下ろしてゆっくり聞く人があるんだね、時間をかけて。その時に初めて分かること、初めて知ることがあるんですよね、感じ取れることがね。これ覚えてほしいね。なんででもある方言うんですよね、それはそうですけど、イエス様は今目に見えませんし、イエス様の息遣いはどこで感じるんですか、こうなってるわけですね。3つ言います、具体的に。1つ目、一番簡単な方、教会に来ることです。礼拝に来ることです。そこで本当に場所はどこでもいいけれども、心は神様に近く、来れない方はオンラインでいいです。ちゃんとタブレットでも iPhone でもいいけど、画面が小さかろうと大きかろうと、ね、心を本当に神様の方に向けて真剣に礼拝をすることです。でこれね、聞き入っていたということは、その話に入っていたことは心が入ってるんですよ。どんなに話をしてても心がそこに向いてなかったら、心がそこにこう座ってなかった、向いてなかったらね、分からないですよ。例えばテレビをつけていても真剣に見てるときは分かるけど、なんかテレビつけていても流れてても心がそこになくて他のことをやってるときは分からないでしょ、見てても。そうですよね。それなんですよね。今も皆さん一瞬どっちかなと思ったんですけど、そこに心があるかどうかってすごく大きいんですよね。で、礼拝に来て、あるいは礼拝をそのオンラインでしながら、本当に心を人じゃなくて神に向ける、神に向けて礼拝をする、賛美をする、神様に心を向けながら御言葉を聞く、ね、それがすごく大事なんですね。それが一つ、一番簡単な方ね。次はね、聖書を読むんです。ものすごい簡単ですけど、聖書を読むときにいろんな方法があります。ざーっと見ながら神様っていう場合と、小さくゆっくり一章だけでいいけど、それを丁寧に見ながらこう思い巡らして読む場合、いろいろ方法がありますが、どちらでもいいですけども、心をそこに置いて、神様ってこうどうしたらいいんでしょうねって、あなたは何を願ってるんですかって、こう本当に主に心を向けて読むと触れられるんですよね。ところがね、現代人はね、忙しいんですよ。そんな暇じゃないの。でも忙しいって言うのに、心をなくすってことなんです。神と交わる時間がないほどに忙しいんです。クリスチャンであってもあなたは平安を失います、喜びを失います。クリスチャンであってもどうしてかって、神様から目がずれるから。永遠の命は失いません、必ず天国に行きます。でもこの地を生きている時に、神様の前に座って神様の言葉に聞き入れるための時間を避けないほどに忙しいならば、神が与えようとされている平安とか喜びをですか、神が与えないんじゃなくて受け取れなくなります。神様与えたいんですよ、間違いないですね。神の方は本当に祝福したいんですけど、受け取れなくなります。永遠の命を失うことは絶対ありません、天国に必ず行きます。でもこの地上でその神様を与えようとするものを受け取れなくなってしまうんですよね。だからね、本当に心を定めてね、主に聞いてほしいんです。でもう一つは、今でもなく祈りですよね。本当に主の前に心を注いで祈るって、こちらからも話し、向こうからも来るものを聞く、ただ一方的だけ、こちらからも素直に言うんだけど、神様どうなんですかってこう聞くんですよね。皆さんね、これ本当にやってみますとね、神の語りかけっていうか、神様の、ね、ことが分かり始めてくるんです。ただしもっぴますよ、ある時間をかけてください。5分、10分、1時間、本当は1時間って言いたいんですけど、ね、でも5分、10分、20分、30分、そして1時間って、そうするとね、その時初めて分かってくることがあるんですよね。有名な話があるじゃないですか、アメリカにものすごく有名な話が、ちょっと一昔前、今の若い人は知らないかな、一昔前にあった有名な話。ものすごくリッチなお父さんがいて、で子供にね、車も買ってあげたしね、 本当に子供の言うことを聞いてあげていろいろしてあげた、ね、もちろん教育も与えたし。だからね、ところがその子が若者になって大学入った後にヒッピーになっちゃうんですね。ヒッピーが入った時代ですね。お父さんがね、言うんですね、お前は何に文句があるんだってね、こんなにやってやったじゃないかって言ったらですね、息子が言ったんですね、お父さんその通りだって、お父さんこれも買ってくれた、あれも買ってくれた、車まで買ってくれた、言うこと何でもやってくれた、でもお父さん僕とキャッチボールをしてくれなかったって、僕はお父さんとキャッチボールがしたかったんだって、いろいろ買ってくれたの嬉しいけども僕のボールを受けてほしかったんだって、一緒に話がしたかったんだ、でもお父さんいつも忙しいって言ったよねって、僕の話を聞いてくれなかったって言ったんですよ。有名な話なんですよ。神様のために一生懸命いろいろやってたり、でも本当にイエス様の前に座ってイエス様とゆっくり交わって、イエス様が何を願ってるのかを聞く時間を持ってください。で、あえて言います、簡単にわからないと思ってください。何かあったらそしたら時間かけるから。例えばさっき言った子供でも、あそうなんだってもう軽く思うけど、もうちょっと時間かけたら実はもっと深いことを思ったりすることがある。時間かけないとわからないことがあるですが、すぐわかることだってあるんですよ、もちろん。でもあえて言います、腰を下ろして時間をかけて聞いてほしい。でこのね、腰を下ろしてって若い時分からなかったんですけどね、私今56歳になってよく分かることがある。あの腰を下ろすでしょ、一回座るとね、で まして冬にね、冬にですね、電気充電なんか食らうとですね、もう立てないでしかも立つ時ね、一番言いたくないことによっこいしょとか言うんですよね。で私よっこいしょと言ったらもうおしまいだと思ってたんで、よっこいしょどっこいしょしょっちゅう言ってる自分がいるでこれはね、まあ、年を取ったからだけなんですけど、でも一旦座ると腰を下ろしてしまうと簡単に立てない。マリアは腰を下ろしたんです。もう簡単に立つ必要ないんです。ゆっくり時間かけてイエス様の話を聞きます。足元に来たんです。もう他何も見たくないんです。イエス様の話を聞きたいんです。イエス様の言われることを聞きたい。そういう時間を取ってほしい。そういう心を持ってほしい。必ずあなたに神様が語ろうとしていることがある。あなたに伝えたいことがある。あなたに生きてほしい人生がある。繰り返します。神はね、祝福を与える神です。騙されないでね、本当に祝福を与える神。あの試練や困難というのはよりその祝福をあなたにも周りの人にも表すために通らなきゃいけない道だけど、しかし試練のための試練なんてない。困難のための困難なんてない。本当にもっと豊かな祝福と恵みを与えるために通すことはあるけど、神様は私たちを祝福する神なんです。私たちじゃなくて私の愛する者にまでその祝福を及ぼしてくださる神なんです。でもそのためにね、本当に主のところに来てその神様の願っていることを聞く必要があるんですよ。いやね、主の前に座ってね、この方に聞いてみましょう。あなたに語ることは必ずある。その時間を惜しまないでください。その時間を惜しんだら後であなたは後悔しますですか。24時間あるうちの1時間って言ったら24分の1じゃないですか。まあ8時間寝るとかいいかもしれない。8時間も寝ないね、おそらく皆さん5、6時間でしょうけど、しかし、ね、30分、それを惜しまずに本当に主のもとに来て主とゆっくり交わったら、そこで聞ける言葉がある。これはね、あなたの人生を変えますよ。本当に変えますよ。神の言葉はそうなるんだから。であるいは神の言葉は私の人生の指針なの。さっき言ったじゃないですか、なんだっけ、あなたの御言葉は私の足の乏しみ、そうですね、行く道の光なんですよ。まあですよね、苦しむそこにある助けなんですよ。まさにその通りですよね。その助けを受けるためには聞く必要がある。神の言葉が私たちを導いてくれるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。でもう今日は終わりますが、最後にね、一つ証しをしておりますけど、嬉しいことがあるんですね。後藤ゴスペルクラブですね、みこ新聞から記事の依頼が来ましてね、書かないといけないんですけど、後藤ゴスペルクラブですね、今度ですね、信義ドクターがですね、この前のところにすぐ行きまして、なんと1時間のコンサートをねすることになっちゃいました。で簡単に言いますけどね、30分ならいいですけど、1時間ね、特別養護老人ホームの方々とね、1時間をですね、賛美で過ごすというのは、そんな感じで祈らなければいけなくなりましたね、これね。まあ、途中に休憩入れてって手もあるんですけど、でこの間面白いことがあってですね、実は今度4回目なんです、ね、集会が始まってこうゴスペルクラブするぞって決めて、まあ、最初はとにかく集まって練習すればいいと思ったら、ちょうど練習場の前がデイケアサービスだったから、行ってみたらいいねって言ったら、信義がすぐ行ってくれたって、で最初コンサートした。1回目良かったんです。なぜかって言ったね、急に決まったので逆にこっちも真剣に乗って主に聞いたん 何にしようかって。第1回目だから人間的にはこう、ね、もっと一般的な歌とかいっぱい考えたんでも、祈るとどうしても1回目だから霊の戦いも込めて本当に神様を礼拝し宣言しなさいということで、例えば教会に沿ってなんて、ね、いきなりなんだと思ったんでも、あえてそういう賛美にしたん。それは主に祈ったんですよ本当に。でその中で選んだで、みんなとも話して、でも話したけど人間的に決めたっていうのも本当にそれぞれが主に聞く中で確認したんですね。祈って主に聞いた、本当に聞いたんで、主にどうしたらいいでしょうねって言ってね。でそれでやったらね、すごく祝福された。で私は前の晩から行って、ね、伸びしとくたと祈りました。あ、夜も朝もで、フェリーに来た人たちもなんか急にコンサートの時、フェリーに来て初めて知ったらしくて親近寄ってきたんですね、選曲のことも。だからね、どうかなと思ったけどすごい祝福された、本当に祝福された。2回目はね、クリスマスのシーズンだった。今度2回目だったこともあって、私は前の日から行けなくてちょっと疲れたこともあって十分祈れなかったこともあったんです。でもクリスマスということでですか、最初からクリスマスの歌っていうふうに決まってたの、ある程度全部じゃないけど。でクリスマスの歌を歌うことは悪いことじゃないですよ、間違いないですね。だけど神様に本当にニュートラルに心をして聞くんじゃなくて、もうクリスマスの歌って決めてて、しかもここに詩情が入った、私の好きな歌がある、神の御子は今宵しもとかね、荒野の果てにとかね、あれはそれを歌わなかったんですけど、でやっぱりね、どうもね、みんなそれぞれ その願いとかですね、あってですね、でクリスマスの歌ってのは最初からあったんで、いいですか、クリスマスの歌っていいんですけども、ニュートラルにして本当に主に聞いてこの歌ってきたっていうんじゃなくて、先に歌がある程度あって、しかもその中から詩情も挟んで選んだんですね。そしたらね、悪くはなかったんです。でも司会教会が実に言えてみようなことにまさにポイント言いましたよ ね、音楽的には本当に今回もよく歌えたんだけど、なんか前回と比べてちょっとなんかこうねって言ったんですね。その通りだったんですよ。あるね、なんか霊的にはね、こうなんかね、うっていまいちだったんですね。で、だからね、B ちゃんが面白いこと言いましたよね。選挙譜がね、ちょっとね、ピタッと来なかったってね。確かにそうだったと思います。それはね、十分聞いてないんです。毎日3回目ですね、今度はですね、特別養護老人ホームに行ったんですね。どうしようかと思いましたよね。そしてね、これからね、祈ってね、前もって祈ってってですね、選挙を決めててね、ちょっと多めに決めておいてね、どうしようかと思ったんですよ。そしたらね、すごいことが起こったんですよ。なんとあの FF が今回は導かないからといってですね、自分たちは歌わなくていいって、自分たちだけでって意味ね、自分たちもだけど、これはね皆さん FF にはありえないでも私はすごい感動したんです、真面目に牧師としてすごい感動した、実は本当にと思ったんですよね。弾いたんじゃないですよ、弾くのは良くないですよ、ね、じゃなくて弾いたんじゃなくて、あ、なんか導きが特にないから、それよりもこっちやった方がいいって感じだったで、私は君が生まれる前から歌いたかった、特に最後の歌詞、君は白髪になって思ってあるじゃないですか、髪が白くなって思ってね、歌いたかった。だから祈るとね、いまいちだった。そしたらみんなもね、これはどうかなって言ったんですよ。だからやめたんですよ。それで、ね、選曲でしたら少なくてちょっと短めだったら時間がちょっと余るぐらいだったんですけども、私はね、本当にあの時神に聞いたんですよ。主は働かれたんでね、朝蒼天でね、伸びをしたことはどうなってるんで、許しを語りなさいとか言ってね、いえ許しとかとか思ったんですけど、ね、話は上手じゃなかったけど、とにかく言われたことを話して、で話してるうちにですね、賛美してるうちにですね、別のことを言われたんです、示されたんです。これ2つも語れないなと思ってね、でも分かりました、もし時間が余ったらしますって言ったら、最後ね2分半ぐらい余ったんですよね。でそれでね、話したらぴったり30分で終わったんですよ。いや、私はね、私は偶然と思ってないんです。明らかに神様がやったと思ってですね、聞いたんですよ。1回目3回目は真剣に、2回目だって聞いたんですよ、まあね、聞いたんだけど、もうクリスマスという前提があって曲が決まってて、その中にやっぱりあの思い出の曲っていうのがあって入っちゃったそうすると聞いていながら聞いてない、分かりますからね、神様の本当の心を捉えなくなったんですよ。ありませんか、人間関係でも。あまりにも思い入れが相手に対して強かったら、相手のことを本当に受け取る前に自分の子なんかこれがいいだろうって、もういいだろうってこう思う、そして相手が本音で言えなくなってしまったりすること、悪意じゃないんですよ、本当に愛情なんだけども、結果的にそうなってしまうことってありませんか。本当に心に歌わして聞く人があるんですね。その時にね、神様の御心が分かる。で神の御心はね、祭殿なんです。神の御心は必ず私たちを祝福するんです。あなたの愛するものを祝福するんです、ね、だからね、その上で聞いたらそのことに対して応答しましょう。 ね、次のステップです。祈り聞きしたに従う部分です。でもまず祈り聞かないと従いようがないじゃないですか。だからまず主の足元に座って本当に主に心をかけて時間をかけて聞いてほしい。その時神様のね、あなたに対する、そしてあなたの愛する者に対するね、素晴らしい結果や導きが必ず見えてくるということね、どうぞ覚えててほしいというふうには思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうよく知っている御言葉からお話をしましたけれども、神様、私たちもともすればマルタのように何かをすることや自分がいいと思うことを先走ってしまいやすいですけれども、本当に主の足元に座って聞くことができるように、愛する者の傍らに寄り添って本当に聞いてあげることができるように、聞いてあげるというか聞くことができるように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。そして本当に神様、あなたの御心を知ってそれを捉えて本当に深く理解して進んでいくことができるように、どうぞ導いてください。私たちは困難に遭うとき、問題に遭うとき、どうぞ本当にあなたのもとに行って、あなたのもとであなたに向かって祈り、あなたの答えを聞くことができるように、道がわからなくなったとき、あなたの足元に座ってあなたの道を受けることができるように、愛する者が傷んでいるとき、どうすることもできないとき、あなたのところに行ってそのあなたに話して、あなたに祈って、あなたから答えや導きをいただくことができるように、どうぞ私たちにそのために時間を割く心をください。その確かに忙しいです。でも神様、あなたと交わる時間がなくなるぐらい忙しくならないように、大切なものを見失ってしまって後で深い後悔をしてしまうこともないように、本当に神様、あなたのために時間を割くことを、そのために心を割き時間を割くことを私たちにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの願い、あなたの求め、自分のことでも家族のことでも友人のことでもいいです。どんな問題でも構いません。健康、経済、お仕事、人間関係、それを本当にその前に急ぎ出しましょう。じゃあその願いに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参りました。お一人お一人にあなたは応えてくださり、一人一人の叫びに応えて心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利と解放を与えてください。イエス・キリストのによって命ず、心と体を癒しされよ。脳梗塞の後遺症を背負って命ず、完全に治れ。恐れ、全く恐れを締め出す主の愛を注いでください。主の愛を注いでください。恐れをその人の力から去れ。恐れと伴う不安、特に将来に対する不安、安心しなさい。私があなたと共にいる。恐れと不安をその人の力から出ていけ。御言葉を読みなさい。御言葉を聞きなさい。そのことによってあなたの恐れと不安は確実に小さくなり、やがて消えていきます。御言葉に触れ続けなさい。それがあなたを、恐れと不安から解放していくと知られます。境内を祝福してください。必要すべて満たしてください。お仕事の上にあなたの手を置いてくださってありがとうございます。この手をさらに置き続け、あなたの具体的な導きを聞くことができるように、どうです様、あなたは自分でもできる能力を私は与えています。その能力を使うことは良いことです。でも私に聞いた上で使いなさい。その時あなたのできる働きは10倍100倍にも広がっていく。それはあなただけではなく人々にとって驚きとなる。愛する子よ、あなたはそれをもっと生かして用いなさい。あなたにはそれができる。あなたは私に聞くならば、あなたのために時間を割くならば、そのことが始まると知られます。ありがとうございます。一人一人に触れ働いてください。霊の解放をすべき時が来ている人はいます。真剣により求めなさい。霊的解放を受けた後、驚くぐらい心も体も軽くなり、なんか神様の働きに対するなんか邪魔していたものが取り除かれて、なんかものすごくこう喜びがあふれて神の働きができるようになります。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。